Welcome to podcast KBS from Kyoto.
サウンド版半径500メートル。こんにちは。
フリーマガジン半径500メートル編集長の炎上真子です。
サウンドロゴクリエイターの原田博之です。3月2日になりました。嬉しいお便りが来ております。
はい、
奈良市のあやさん、ありがとうございま す。昔ほんの1年間だけ左京区に在住していて、懐かしく拝聴しましたっていうね。これ
嬉しいな。
皆さん、サウンド版半径500メートル初めて聞いてるって方もおられると思うんですけれども、
はい、
京都の街のことをですね、
はい、
結構いろいろ喋る番組でございまして、でこれ元京都に住んでた人も、
はい、
知ってるとこが出てきたとかね、懐かしいとかっていうことがあるということを言っていただいているということが分かりました。
はい、
どうして京都の街の中の話をするかというと、この番組サウンド版半径500メートルって言うんですが、半径500メートルというフリーマガジンが元になってるラジオ番組なんです。
はい、
これが京都の街を話す理由になってるわけなんですが、このフリーマガジン、どういうフリーマガジンですか？
これは京都のね、さっきの方はちょっと左京区思い出してくださったみたいなんですけど、いろんな何区もう全域にバス停がいっぱいあるんですよね。
京都の市バス、
はい、でそのバス停から半径500メートルを、まあ、自分たちで回って、でこの人は本当に面白いなっていう方を、まあ、見つけて取材している本なんですね。
なるほど。もしかしたら左京区の回を聞いてくれたかもしれんのよ。
ああ、そうかもしれないですね。
っていうのはそのフリーマガジンの記事、これがですね、まあ、記事としてはしっかりできてるけど、やっぱりページの限界で、編集長はこぼれ話持ってんのちゃうかということで、ラジオ番組でこぼれ話してもらうっていうのがこの番組なんですよね。だから編集長が編集する前に取材した時の話とかで紙面には載ってなかったとかこととかを喋るということがこの番組では起こっておりました。懐かしかったよというお便りでございますよ。
嬉しいですね。こういうのもらうとすごい嬉しい。
テンションがね、上がっておりまして、
うちの会社も左京区にあるしね。
そうや、そのフリーマガジンをラジオにしていくということの中で、炎上さんがもう一つフリーマガジンを出しているということが分かりました。
はい、
これおっちゃんとおばちゃん、
はい、
これどんなフリーマガジンですか？
これはまあ、おっちゃんとおばちゃんという年齢にね、誰しもいつかはなるんですけど、でその時に仕事が本当に面白いなっていう方がいっぱいいらっしゃってね、で、まあ、なぜそんな風になってるのか、明日が本当に待ち遠しいっていう方なんですよ、みんな。でなんかこれからこう仕事に就くとかね、仕事を探すっていう若い方なんか特に、なんかそういう意見を参考に、まあ、自分の人生選ぶこう時に本当にこういっぱい選択肢を持って選んでてほしいなと思うんですよね。それで、まあ、そういう人にいろんな意見を聞いて、で同じようになんか会社とか経営されてる方とか、もう会社の、従業員の方とか いろんな方にインタビューしてるんですけど、なんか自分たちもそういう気持ちでやってるみたいな方多くって、なんか一緒になって、まあ、学生さんのイノベーションやってるみたい なそんな本ですね。
ほんまに仕事が楽しくてたまらへんみたいな人生あんやろか、と学生さんが思ってる時に、あるでっていうことがね、紹介されているということで、そして紹介する側も出会ったり再発見したりしているという、そういうフリーマガジンでございます。これもこぼれ話聞こうということになりまして、このラジオ番組2つのフリーマガジンのこぼれ話が元になっているラジオ番組です。私はサウンドロゴクリエイターとしてこの番組のサウンドロゴというのを全部作っていますので、聞いていただいたら、あ、これがサウンドロゴかと分かってもらえると思います。番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。どこに送ればいいでしょうか？
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、数字で500@kbs.kyoto、こちらまでお願いします。
メッセージをいただいた方の中から抽選で2名の方にフリーマガジン半径 500m、 おっちゃんとおばちゃんをそれぞれ1冊ずつプレゼントしています。今はサイン入りでプレゼントするということになっていますので、サイン狙いの方はぜひ送ってきてください。プレゼント希望の方は住所、お名前間違わずにしっかり書いてください。もう一度メールアドレスお願いします。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、 数字で500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
ということで KBS 京都ラジオからお送りしていきますサウンド版半径 500m、
今日も張り切って参りましょう。サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、宝月工業、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、京漬物森、福井製作所、サイト、特発産業製作所、サンシード、焼肉文吾、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りします。
ものづくりに店づくり、お客様の欲しいを届けるカンパニー、汗をかきかき喜びを共に、トータルソリューション、藤高コーポレーション、藤高コーポレーション。お風呂の新習慣フットグルーマー、かかとツルツル、足裏ふわふわ、ポカポカだ、歯磨きみたいに足磨き、サンパックのフットグルーマ
ー。畑から始まる森の漬物、素材と向き合い気持ちを込めてつけています。明日食べても今日漬物、京都で漬ける、今日漬物森。
福井の安全弁はオーダーメイド、あらゆる流体の圧力を逃がします。世界のエネルギーインフラを支え、新しいエネルギーにも挑み続ける福井製作所。
新語編集長の
今日の半径 500m。
このコーナーでは京都市バスのバス停半径 500m のエリアをご紹介するフリーマガジン半径 500m 編集長炎上新子がページに載せきれなかったこぼれ話をご紹介します。
ありがとうございます。
まあ、冒頭ちょっと紹介しましたけれども、うん、半径 500m というフリーマガジン、うん、京都市全部のいろんなバス停が、
はい、
一つフォーカスされて、そこから半径 500m で記事が書かれております、
うん、そうです。
で今からですよ、
うん、
もう70カ所以上の、うん、取材が終わっておりますからね、うんうんうん、もう十何年かけて、
はい、
その中の一個の記事を紹介していただくんですが、
はい、
通常どこのバス停の話やったかを最初お教えしないと、
うん、
で最後にバス停を紹介するので皆さんバス停どこか当ててくださいね、
うん、
バス停当てクイズというのをやってきました、
はい、
ところが炎上さんがいやバス停当てクイズだけじゃなくて、
うん、
私はお店の名前当てクイズにもする日があってもいいと思うね、うん、みたいなことをね、
そうですね、
おっしゃいまして、
うん、
これ炎上さんのさじ加減になっております、
うん、
今日は
バス停ですいろいろね、いろいろあるんです。
いやでもね、うん、ファンはね、
うん、
バス停であ
、そうですか、本当に
バス停でぜひ、
ね、嬉しいな、そういう方もいらっしゃる、はいはいはい、はい、
やったバス停やと思ってるお客さんというかリスナーの方おられる。
あ、本当ですか、はい、よかったよかった、
はい、じゃあバス停を最後に言いますが、
うん、はい、
バス停の当てるためのヒントをいただきます、
うんうん、はい、京都はね、うん、もう何回もいろんなバス停紹介してますから、あのバス停の名前に橋の名前がつくこと結構あるんですよね。
なんとか橋、
そうです、なんとか橋、もうここもなんとか橋なんですよ。だからね、
ちょっと聞いてもいいですか。
はいはい、
なんとか橋で終わりですか。
終わりです。
いや、もう西詰めもなければ
ないないない、
東詰めもない
ないないない、
もう橋でございます、
うん、橋、は
い、
なんとか橋で終わる、
はいはい、
そしてまあちょっとヒントがあるとするなら、
まだ行きますか、
うん、そのなんとか橋に入る言葉の中にね、島根県の有名な神社がちょっとかぶってます。わかりますか。
もういいでしょう。
わかる、わかるかな。
スケさん、カクさん、もういいでしょう。
はい
はい、
はい、そんな感じですね。
はい、
はい、
もうこれはもうね、陰謀、うん、陰謀も出た感じになっております。
はいはいはい、
そこの何？
そこのね、大黒屋釜餅本舗っていうね、釜餅っていう和菓子を売ってるとこなんですよ。
大黒屋釜餅
本舗。本舗、あね。釜って草刈り釜とかの釜ね、うん、釜餅で、その草刈り釜の釜のね、パッと草を切る部分、黒いところね、鋼の、うん、形してます、お餅がね。 釜の形してて、はいはいはい、で白いね柔らかいお餅の中にこしあんが入ってて、一個一個こうあのへぎっていうのかな、あので包まれてるんです。
なるほど、
うん、でもう綺麗です、見た目が。それだけ売ってるんですよ、釜餅だけが。
大黒屋釜餅本舗に。
そう、もう本当にまたで素敵な人が作ってはるんですよ。もう素敵な素敵な男性が作ってるんですけどね。あのこの方がね、まあおっしゃってることでね、私たちちょっともうってこうあの感激したことがあって、うん、和菓子ってなんかこう食べた時に作り手の人柄が絶対出るっていう話なんですね。
ああなるほど、
わかります？
いやあの分かってないです。
分からないですよ、はい、釜餅をこう食べるとね、あこんな人が作ってはるんやなって感じられるって。
ちょっと待って、はい、それは、うん、私たちも感じれるって言ったの？
そうです、
私なら分かるって言ったの？
違います、
みんな分かるもんやで、
和菓子ってそういうもんやでって。
だから食べた時に、うん、作った人の人柄を味わってんやでって言われたってことね。
そういうことです。ほんでほんでそれを聞いて私たち編集部は
食べてみたんや、
クレさんも一緒にみんなで。
なるほどなるほど。
食べたら、うん、味がしました、
その人の。
もう本当にね、この素敵なね、もうシンプルなお餅なんですよ。
なるほどなるほど。
もうね、ま、黒砂糖、水飴、うん、でもち粉、小豆、うん、で普通のお砂糖、うん、こんだけ5つしか入ってないです、うん、これしかない、うん、ね。でもう一個も書いて、もう例えばこしあんなんですけど、粒あんバージョン出そうかって思ったことないですかとか、なんかお餅のちょっとなんか抹茶入りとかにしようと思ったことないですかって、ないですって言われたんですよ。これが一番おいしいし、ほんまにおいしいんです。もうね、釜餅しかないのに釜餅以外はいりませんって思えますね、最後には。
すごいな。
いやもうすごい、
魔法にかけられとるやないかい。
いやもうね、なんていうんだろう、もう食べた時にこのお話をしてくれた人の人柄を味わってます、本当に。
なあ、そういうことだよね、ほんまにおっしゃる通りやったってことだろ。
もでもまず見た時に、うん、まあなんと綺麗 な
美しさね、
もう見た目がね、うん、まず柔らかいんですよ、
はいはいはい、
食べたらもうもちっと柔らかくてあっさりとして美味しいんです、うん、綺麗なお餅、うん、いやもうこれはあの見たら分かる、
まあ分かる、そうやね、
うんうんうん、
でもこの話はすごく面白いよね。あのインタビュアーはさ、うん、確認できるやん、答え合わせを。
そうですね、
でほんまやってなってるやんか、
うんうん、
だけど今から俺たちはこの情報を聞いて和菓子を食べて想像するわけやん、
うんうん、あ
これはなかなか几帳面な人やろなとか、うんうんうん、大味な人やろな、
うん、いやもう優しくて上品な人、賢くてそういう味、
今回のやつ、
はい、
でそして喋ったらもうまさにそれ、
まさにそれ、それで あと鳥がいないんですって言われたんですね。
はいはいはい、
そうなんやこれって思ってたらね、あの若い方もしね、なんか自分でやりたいと思ったら惜しみなくね、この釜餅の作り方を全部教えるってすごいことですよ、これは。原田さん、
いやいや俺はもうほら俺
いや違う、
俺が呼ばれてる、いや若い方として
こんなねまあもうおじいさんの代から続いている三代なんですけど、
は
い
は
い
は
い、で釜餅だけを作ってあるわけですよ、
ほんまや、
毎日ね、
ほんまや、
それをね、
極秘情報や、
そうですよ、
言うてみたら
美味しい美味しいね、それを惜しみなく全部教えるって言ってはるんです。
いやだから俺に
あの知りたい方本当にね行ってみてください
ほんま、
もう本当に、
でももうそれはもう本当に歓迎するよって言わはったよね。
そうなんです、
なるほど、ね、
ぜひ訪ねてきてって。
すごい、
何もここついでくれとかね、うん、ここでやらなあかん言ったらへんのですよ、わかります、
すごいよ、
すごいですよ、この惜しみない気持ちが。だからそういう人が作ってるんやろうなっていう味がします。
惜しみない人やろな、
そうほんまに もう食べてみてくださいって。
わかんないですけどね、リスナーの皆さんには見てもらえないですけど、
うんうん、
もう手振りでね、ものすごく僕説得されてます。何かよくわからない説得をされておりましてね。
はい、
あのすごいですよって言ってね、まあ、美しさがあり、
うん、そう
柔らかさがあり、
そうです、
それでいてあっさりで、
うん、
聡明な、
うん、
ね、
うまいこと言ってますね。そういう味なんです。
あなたが言ったことをメモっていたんですよ。
すいません、
ね、もう一回言っただけですよ。
はいはいはい、
そういう味、
そうです。
これはいいよ、
うん、
大黒屋釜餅本舗、うん、
はい、
何橋でしょう。
はい、出雲地橋です。
簡単すぎるよ、
ほんまに。
はい、
分かったかな。
そりゃそうでしょ
う。そうか、
島根県は出雲やろ。
そうか、
みたいになるでしょ
う。そうか、うん、そうか、
ずいってなってはったかもしれんけどね。わ、
うん、
かりました。
はい、
新婚編集長の今日の半径 500m、 今日は京都市バス出雲地橋停留所の半径 500m からでした。
FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
今日の一曲、
はい、
ここで今日の一曲なんですけど、
うん、
この曲を選びました。ベルベットアンダーグラウンドでキャンディーセッ
ツ。本当はここで Just Like 登録の名曲が流れてるんだよ。
はい、
この曲は炎上さん推薦という
か、うん、大好き。もうこの柔らかい優しい感じが、
はいはい、
もうあの釜餅作ってる感じとすごく
シンクロ、親和性があ
ります。
そしてキャンディーということで、
そうですね、甘いものの関係でね。
わかりました、
うん、
お送りしたのはベルベットアンダーグラウンドでキャンディーセッツでした。
じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電気。
トヨトヨトヨタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、京都京都のカローラ京都、トヨタの車トヨタの車、だいたい何でもあるよトヨタカローラ京都。
童話の技術力で広がる世界はなのから聞こえ、
原田ひろゆきの
サウンド話。
このパートはサウンドロゴクリエイターとして大活躍中の原田ひろゆきがサウンドに関するあれこれをお話しさせていただきます。
ありがとうございます、
うん、
サウンドロゴということで、
はい、
もうこのラジオ番組を聞いてくださってる皆さんは、
うん、
もう僕の最新作をね、
はい、
チェックするならサウンド版半径 500m、
うん、そうですよ
と言っても過言ではない。聞いてもらう、
はい、
宝月工業株式会社のサウンドロゴです。
月曜の朝行きたくなる会社宝月、鉄板を切ったり曲げたり穴を開けたりつなげたり、宝ちゃんに出会えてよかった、そんな言葉が聞こえてきます。
はい、
これね、
名作
ほうほう、ほうほう言うてますね。
ほうちゃんってほうちゃんは、
うん、
宝月さんのことですけども、
うん、
基本的には、
うん、
これぜひホームページに行っていただくと、
うん、
もうちょっと実体のあるものとして、
うん、
ホームページで出会えますので、
ほうちゃんが出てくるので、ね、
出てきますので、
うん、
そうするとサウンドロゴも二度おいしいかと思うんですけど、そうなんですよ
ね、あこれかなほうちゃんっていうのがすぐ分かります、うん、はい、
今回はねサウンド的には、
うん、
ややファンク寄りという、
そうですか、
はい、
うん、ちょっとファンクっぽくね、途中なんかもね
しておりまして、
うんうん、
いいドラムですよこんな20秒で景色変えられへんよっていうね、ことになっておりまして、
めっちゃ印象に残る、
あそうですか、
うん、
音楽的にいろいろやりました、
面白いですね、
はい、大事にしていきたいと思います、
はい、ほうほうの声はね、実は女性社員の声やし、
ね、そうですね社員の方の声と僕の声が混じっているということでございまして、はい、聞いていただいたのは 宝月工業株式会社のサウンドロゴでした。以上、原田博之のサウンド話でした。
サウンド版半径500メートル。
心も肌もすっぴんきれい、愉快な姉妹が京都から発信する、簡単なのに満足できるスキンケアシリーズ。自由に楽しく生きられる喜びと出会ってほしい、シンプルアカンスキンケア。アンパン、
ほうほうほう、月
月曜の朝行きたくなる会社、ほう月
ほうほう、
鉄板を切ったり曲げたり穴を開けたりつなげたり、
ほうちゃんに出会えてよかった、そんな言葉が聞こえてきます。ほう月
からも薄い金属の板であなたの思いを形に、薄い束ねウェーブアッシャーの特発産業製作所。
美和くんが佐賀広沢で野菜を作りながら営む会社サイト、不動産を通して豊かな暮らしをご提案、美和くんが彩りの里を届ける会社サイト。
おっちゃんと
おばちゃん、
このコーナーでは仕事の見え方が少し変わるフリーマガジン、おっちゃんとおばちゃんの中から毎日仕事が楽しくてたまらないという熱い人、またその予備軍の人々をご紹介しているんですが、
はい、
もう最近は本当にこのコーナーにね、うん、たくさんのリアルな、
は
い、おっちゃんとおばちゃん、あるいはおっちゃんとおばちゃん予備軍と私たちが呼んでいる若手の、
はい、
すごい頑張ってる人たちに来ていただいておりましてですね、はいはい、
うん、
今日も来ていただいております、
はい、
ようこそ、お名前お願いします。
はい、皆さん、はじめまして、ソプラノ歌手の鈴木誠と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ソプラノ歌手、はい、もうね、うん、緊張する。
そうですか、
はい。
なんで
正確なピッチなんやろうな、
うん、でもそうでしょうね。
ほらもうとんでもない鍛えてきてる人たちやから、
うん、いやもう誠ちゃん今おいくつですか。
私今年で29になります。
29歳なんですけど、はい、まあ、私お出会いして、まあ、2年ぐらいの間なんですが、
はい、
まあ頑張り屋さんですよ。
あ、そう、
うん、やっぱりこう本当に狭きもんなんですよね、
はい、
オペラの世界とかもね、声楽の世界も。
いやもうそりゃそうでしょ
う。もうおいくつぐらいからこの道に行きたいって思われたんですか。
そうですね、真剣に考え出したのは高校生ぐらい。
高校生ぐらい。
はい。
なんか、それはもう小さい時から歌うの好きやったとか、そうなんですか？
とっても大好きで、うん、ベビーカーに乗りながら、月の砂漠ってご存知ですか、
うん、はい、
月の砂漠を、全部フルで、うん、ベビーカー乗りながら大きい声で歌ってたような、ちびっこやったんで。
ちょ待って待って、月の砂漠大きい声で歌うベビーカー、赤ちゃんよね、
赤ちゃんです。
月の言
って、はい、そうです。う、覚えてないんですけど、す、ね、字がなかったんで、はい、母から話した。
そういう風にもう語り継がれるぐらい、あんたはもう月の砂漠を歌ってたんやで、ベビーカーでって言われるぐらい、まあ、歌が好きで。
そうですね。
でも声楽やろうと。
はい、
やっぱ炎上さんが呼んでくる人はすごいな。
いや本当にね、
炎上さん結婚式でドナドナを吹くっていう
ドナドナ
もう訳の分から
へん。リコーダーが上手いんですよ。
リコーダーが上手い
ん
です
よ。
これもすごいけど、
まあ、で
も
やっぱり
赤ちゃんの月の砂漠もすごいよ。
いや本当にねすごいと思います、
はい、
なので高校の時に、まあ、もう芸術大学に行こうって決めて、もう勉強しだしたんですか。
そうですね、はい、準備しだして。
声楽ってことよね。
はい、声楽です。
ほなもう高校の時にレッスンを始めるわけや。
そうですね、高校、まあ、高校受験のためにも一応ちょっと中学3年生ぐらいからピアノのレッスンと歌のレッスンちょっとずつ行ったりとかはしてましたね、う
ん、高校自体もちょっと音楽系の高校なんですか。
はい、そうです。音楽科石山高校、滋賀県立石山高等学校音楽科に通
ってました。じゃあもう少し音楽の道でっていうことになってて、
はい、
そっからオペラっていうのを選ぶっていうことね。
そうですね。
それはいつ頃に、はい、
これは大学生に入ったら、うん、私たちの大学は、うん、3回生ぐらいからまあ、オペラの授業真剣に始まっていくんですけど、はいはいはい、そうですね、2回生から始まってか。で、まあ、そのちょっとオペラに触れていくにあたってやっぱりこの舞台で立って演じて歌うっていうことの楽しさっていうのにこう囚われてしまって、
いつの間にか。歌うっていうことはずっと好きだったけど、はい、でもその舞台で、はい、その物語の中で歌うっていうのはまた全然違いましたか？
違いましたね。感覚的にやっぱりキャラクターになりきって、ね、歌うっていうことなので。
そうです。もうこの間私本当にタイムリーですけど、オペラにね、うん、彼女が主役でコウモリっていう作品出て、はい、もうそれはそれはこういうことかと。分かったんです。ああいうね、なんていうのか、ストーリーが、やっぱり、
はいはいはい、
ミュージカルとかとまたちょっと違うんですよね。もちろん、楽器もね、そばで弾いてらっしゃる方もいらっしゃるし、うんうん、で、彼女の場合は、メイドさんの役なんですけど、はい、あれ、日本語でちゃんとお話がちょっと分かるように、
はい。そうですね、セリフが、はい。ちょっとまた、オペラは、オペラってなると全部が音楽でつながっていくんですけど、
う
ん、すね、オペレッタっていう、詳しく言えばオペレッタっていう種類にあたって、まあ、オペレッタはそのセリフも歌じゃなくてもう本当にセリフ、
そうそうそう、
で役者さんもやるってことだよね。
そういうことになるんです。
でもすごい面白かった。もう愛らしさとかを全部そのもちろんセリフとか演技でもするけど歌とかでもね、もう個性を出していくじゃないですか、
はい、
もうそれがすごく面白くて。
いやいや、ありがとうございます。
だからもう彼女がやることは、うん、そのいわゆるハードルをすごく低くして、うん、いろんな人がねもう見に行けるようにしてるね。
そうですね、うん、やっぱりちょっと敷居高いなと思われる方多いと思うんですよ、うん、クラシックって、はいはい、オペラってなると。なので、まあ、そんなことないよっていうのをもっと皆さんに伝えていけたらなとは思って、う
ん、カジュアルな場所を選んでね、
はいはいはい、
古い行動を選んでね、小学校かなんかのね、素晴らしかったです。
すっごい初歩的なこと聞いてもいいですか？
うん、もちろんです。
ソプラノ歌手であるっていう、うんうん、そのソプラノになるっていうのはもう歌った時に、はい、あなたの声はソプラノね、あなたの喉はソプラノねみたいなことがあるんですか？
そうですね、先生にそうやって決めて、まあ、いただく場合もありますし、やっぱり体が楽器なのでこう声その成長していくにあたって声がだんだん変わっていくっていうのもあるので、うんうんうん、まあ、それでソプラノから例えばメゾとかになったりとか、うん、ちょっと声が変わったりテノールから
年齢に従って、
そうですね、はい、っていうパターンもあるんですけど、私はもうずっとこんな声なのでなのでずっとソプラノで、はい、歌っております。
すごいんです
よ。なんとなくやけど、うん、ソプラノっていうのがシュメロを歌ってるように思ってるんですけど、そういうことではないんですか？
いや、ほとんどそれが多いですね。
なるほどね、
はい、メロディーを歌わせていただくことが多いです。またはちょっと上でハモるみたいなことですかね。
なるほどな。
なんかこういろんなパターンの、まあ、歌手、はい、ソプラノ歌手とかオペラ歌手とかいらっしゃると思うんですけど、うんうん、どういうのを目指してるんですか？
うん、面白いですね。
そうですね、うん、まあ、演じることも大好きなので、うん、まあ、オペラの、たくさん出演もしたいんですけど、うんうん、やっぱりその普通にその例えば日本歌曲とか、うんうんうん、皆さんがよく聞いたことあるようなふるさととか、はいはい、そういう言葉の言葉がよく分かる曲とかも歌っていきたいので、そのまあいろんなところで皆さんの目に触れられるような歌手になりたいなと思ってます。
なるほど、いろんなとこで、はい、もう本当にあるホールだけとかじゃなくて、
う
んうんうん、もう本当に小さなところもいろいろ、
そうですね、はい、
だから工夫して、はいはい、まあ、いろんな方たちと、うん、一緒にね、例えばこうすごく大学、まあ、京都一律芸大なんですけど違う芸大の方とかで幼馴染がピアニストになってたとかだったら、うんうん、一緒にな
んかユニットみたいに
して、ね、ユニットにしてやったりとか、はいはい、本当にユニークないろんなことを
今やってはるんでね、グループというか。
はい、グループで活動してます。
ちょっと紹介をしてください。
トイトイトイという演奏グループを組んでおりまして、うん、構成は、うん、ソプラノ、3人、私含めて3人とピアノ1人の構成なんですけど、みんな同じ大学出身で、うん、同じようにこう旅行行ったりとか遊んだりするような仲間だったんですけど、はいはい、まあ、みんなでちょっと たくさん歌ったりとか、うん、いろんな人に聞いてもらえたよねっていうことで、あのトイトイトイっていうちょっと可愛い響きのグループを組んでおります。
ドイツ語っておっしゃいました、
はい、ドイツ語のおまじないで、うん、トイトイトイっていう言葉があるんですけど、まあ、頑張ってねとかうまくいくよっていう意味があります。
だから検索するときは TOI で次は本当は TOI がトイトイトイなんですけど、うん、真ん中だけひっくり返してトイの I をびっくりマークにする、
うん、そうです
TOI TO びっくりマーク TOI って入れたらこの
トイトイトイ
まことちゃんのトイトイトイが出てきます、
はい、まあ、鈴木まことって入れてもらってもね、
はい、
それで、
うん、そうそう
そうですね、はい、はい、なるほどね、ヒットするかと思います。ちょっと読みにくいんですけど、
初見のこれソプラノ3人っても変わってますね。
そうですね、確かに。なのであんまりこうソプラノ3人でやる曲ってなかなかないので、やっぱり誰かがメゾ行ったり、はいはいはいはい、アルト行ったり下ハモったりとかするのをローテーションで回したりはしてます。
綺麗、ね、やと思うわ。
そらす
ごいですよ。いいことですよ。
で、あの一度行くと分かるんですけど、うん、めちゃくちゃね、その本人が楽しがってるのが露骨に見える。ああの
露骨に、いや
本当に追ってます。あの、あ、本当に追ってるんです。あの、ね、
確かに
あのたくさんほら楽しんでやられてる方いらっしゃるんですけど、はいはいはい、露骨です。あの誠ちゃんがものすごく
誠ちゃん誠ちゃん嬉しいのは分かるけど、
もうすごくこの曲いいんですよ。
なるほどな、伝えたいかな。
ものすごいそれがこっちにね、はい、あのいいですよ。
ありがとうございます。素晴らし
い
です。
はい、
いやだからやっぱなんかこう日本のさ、その曲みんなが知ってる曲もっておっしゃったやんか。でその月の砂漠を幼い時歌ってた原点があるよね。
確かに本当ですね、
うんうん、好きなんだよね。
ですね。
そんな、うん、あのユニットもあるんですけれども、はい、誠さん、鈴木誠さんがソロでの活動がですね、はい、4月23日に兵庫県ですけどね、
はい、
あるということでございまして、ちょっと紹介していただいていいですか。
はい、ありがとうございます。私が、所属させていただいている日本シューベルト協会という協会あるんですけど、うん、こちらがあのドイツ歌曲、うん、ドイツリートをこう普及させようというふうにあの立ち上がったというか、集まってる協会なんですけれども、ここの、演奏会に出演をさせていただきます。3曲ほど私はシュトラウスという作曲家の曲を演奏いたします。はい、他にも素晴らしい方たくさんいらっしゃるので、ぜひ見に来ていただけたらと思っております。
4月23日の7時から、
はい、7時からです。場所が兵庫県立芸術文化センター神戸女学院小ホール、うん、駅からとっても近い西宮北口の駅からすぐのホールになってます。
はい、
はい、日本シューベルト協会演奏会後期ロマン派そして近代へというタイトルになってますから、うん、
はい、
調べていただいたらいいんじゃないかと思いますね。はいはい、ま
あ、どんなにこの曲とかがね、うん、あのとっても楽しいんだよっていうことを教えてくれるあの歌詞です。はい、本当に、あ、そうか、これはこんなに楽しいんだ。で
もすごい大事なことだもんね。はい、聞いてる人が楽しくなるのは音楽の本質というか、
うんうん、です ね、 ね、それをすごく受け取ってくださってるのもとっても嬉しいです。いい、ね、
もう誰でも受け取れますよ。聞きに行ってください。本当に彼女が
納得のな、
そう、どんなに素敵かわかるでしょっていうのを、うん、まあ、そういうあのアピールが強いのが好きなんですね。
あの、はい、ラジオだから伝わらないですけど、炎上進行がずっと両手を広げていますと、アピールをしながら喋っておりますけどもね。
そうなんです、はい、
お時間が来てしまいました、はい、ぜひまた遊びに
来てください。はい、ありがとうございます。
応援をねしています、
うん、嬉しいです。
もう一度お名前教えてください。
はい、ソプラノ歌手の鈴木誠でした。
今日もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のもう一曲、
はい、
ここでもう一曲なんですけども、うん、鈴木誠さんがもうディズニーが大好きなんですということでね、そうですそうです、
はい、
リトルマーメイドの中からですか、
うん、はい、
鈴木真由美さんが歌っています。 Part of your world。
本当はここでジャスラック登録の名曲が流れてるんだよ。
もうまさにこんな感じで誠ちゃんも歌ってます。そしてあのこの人の曲を聴いて、うん、私もやっぱり絶対こういう風に歌いたいと思ったそうですよ。
なるほどね、わ、
うん、
かりました。リトルマーメイドで使われている曲、お送りしたのは鈴木真由美さんで Part of Your World でした。
お風呂の新習慣フットグルーバー、足指ピカピカ、足裏爽快マッサージ、くすぐったいのが癖になる3パックのフットグルーバ
ー。あなたの家の冷蔵庫、そこにもきっとサンシード、いろんな容器を作ってます。スイーツだってドリンクだってほらね、やっぱりサンシード。未来に向かって明るく進む会社、サンシード。
じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち。
みんなの暮らしをつなぐのだ、日清電気。
カフェ小さな花。この店を切り盛りするのはおしゃべり好きな店主と聞き上手なスタッフの2人だけ。いつもこの空間にはおしゃべり好きなお客様が絶えることはありません。さてさて、今日のお客様からはどんなお話が飛び出すのでしょうか。
いらっしゃいませ。まずはお名前を頂戴してもよろしいでしょうか。
はい、大木高校3年花澤敦子です。
ようこそ。そしてもう一方。
はい、同じく3年皆川花子です。
それからもう一方。
はい、大木高校の国語科で郷土文化コースを担当しております岩崎俊之と言います。
ようこそおいでくださいました。
ようこそおいでくださいました。
もうね、リスナーの皆さんが、はい、あらフレッシュや、高校生の人ちゃう、高校生の人、いや一人ものすごいものすごい大人の人いるでってなってると思いますけどね、はい、3人来ていただきました、はい、大木高校。
そうです、ね、
今何か変わったコースの名前をおっしゃられましたね。
はい、
もう一度先生、なんていうコースですか。
は
い、
京都文化コースというコースを10年前から、はい、
大木高校が、
はい、創設しております。
そうなんです、
京都文化コース、
そう、はい、そういうコースがあるんですよ。
これ今日なぜこの京都文化コースの方たちが、
あのね、はい、よく聞いてくださいましたこの大木高校の京都文化コースの皆さんがね、はいはい、この度ね、うん、私たち高校生が思う残したい京都、はいはい、ラスティング京都っていう冊子をね、
はい、
作られたんですよ。
なるほど。
そしてね、はい、その編集を受けたまわったのが、はい、うちなんですね。
そんなことやと思いましたわ
半径500メート
ル、ね、ありがとうございます。
すごいね。
いや、私母校じゃないですか。
母校、
はい、大先輩です。
はい、大先輩なんです。
どうですか先輩
いや、もうすんごい楽しい講義もしてくださって
ありがとうございます
いい思い出がたくさんありますよ。
こんなん言ってくれてます。
すっごい手を回してます。三塁コーチがもう走者に言うようにゆえゆえ私を褒めろ褒めろ、ね、
そんなこと言ってません。
今援助進行
がもうそんなこと言ってませんけど、はい、本当にもう私嬉しかったです。もう岩崎先生、島田先生はじめね、はい、うん、もういろんな先生からちょっとこういうのを作るからってことで、半径500メートル、もちろんリスナーでもいらっしゃるんですよ。
ありがとうございます。
もう先生方皆さんね、うんうん、みんなも聞いてくださってるんですか。聞いてくださって前から知らないですけれども先生はリスナーです、
うん、これね、うん、ラスティング京都っていうタイトルは誰が考えたんですか。
はい、花澤敦子、私が考えました。
すごい
すごいよ、
はい、
これなんかみんなで考えてコンペみたいなのがあったわけじゃなくて、
はい、私が、みんなタイトルは募集はしてたんですけど、うんうんうん、私が出したのが通りました、
うん、あ、そうなんだ、はい、みんなでこうどれがいいって言った時に
行った時に通りました。
敦子さんのが通った、
はい、
それはもうラジオも来るわなタイトルは私やし
タイトルは私ですから、
ね、
私がつけました。
もうみんながこう分担してね、中見てもらったら分かるんですけど、はい、自分が残していきたい京都っていうのをみんなで出し合ってね、いろんな方、例えば華道の先生、茶道の先生、いっぱいあるんですよ、うん、そんな人に自分たちでインタビューして
京都のいいところ
を、そうです、その
生徒が、
ね、生徒が自ら、そうですよ。
あなたは何をされたのかな。
私はそのそういうね、あ、どういうふうなインタビューしたらいいんですか、
インタビュー仕方を、は
い、でからこういうふうな感じで分けていきましょうかとか、じゃあここ分担してくださいねとか、
なるほど、
で集めたやつをちょっとリライトしたりとか、はい、いろいろしました。
いろいろしてくれたんですね、は
い、いろいろしてくださいました、
は
い、
あ、そうですか。花澤さんはタイトルをつけた、
はい、
うん、
はい、
それ以外には何かこの中の記事があるんですか。
タイトルをつけたのと、はい、あと和装体験について取材をしました。そして、 あのコンセプトっていうコインパーキングの会社を取材し、
これびっくりした、
そして
これ、
ね、京都市営地下鉄の取材もしました。
すごい。
いやあの、ね、コンセプトっていうのはね、
はいはい、
あの
僕用使いますね、ま
あ、パーキングあるでしょ、
はい、
このこれ見たらね、これ皆さんこれ見てもらったらいいんですけど、うん、この本をあのフリーマガジンなんで取れますけれども、はい、なんでこんな名前のパーキング名にしているのと、全部名前違うんですよ、うんうん、
あなるほど、ほんま
や、いろいろ、
はい、
なんでかっていう謎が実は地名ゆかりやったりするんで、
はい、
それをここ見たら面白いことが分かりますね。
面白いです。
面白かった、うん、
びっくりしますよ。
びっくりしますか、
うん、びっくりしますね。
膝から崩れ落ちますか。
膝から崩れ落ちました。
びっくりした、
ね、そういうことです。
うん、あの僕の仕入れた情報によると、うん、演劇部やからね。
あ、さすがあつこさん演劇部やから。
いやいや、
さあ皆川さんは何を。
そうそう、
はい、私は組紐の、
あ、組紐の
取材をしました。
組紐ね、
これね最高ですよ。
ちょっと園長さん
何、
あの本人がいるから、
あ、あ、そうか、そうか、あのちょっと一言言う、のらりくらりと形を変え寄り添っていくっていうことを言うとあるんですよ、組紐の
時代に合わせて。
そうです、もうそういう言い方が大好き。これバッチリです。
ありがとうございます。
これは皆あの皆川さんが考えたよな、この太字になってるところの。
私とあと他にも同じ班のメンバーがいて、その人たちと一緒に考えましたね。
取材して、そして、はい、のらりくらりと形を変え寄り添っていくがいいやろ。編集長的にはもう
素晴らしい、
素晴らしい。
もう中身も面白かったんですけど、やっぱりみんな自分で取材してこれ面白いと思ったところを書いてくれてはるので、
なるほど、
非常に面白い本になってますね。
これどれぐらいの時間をかけて作ったんですか。
どれぐらい、え、でも、
まあ、およそ1年近く、あの授業、京都文化コース の、 あの授業の一環で、はい、私とあの、島田教諭が担当しているんですけども、はい、その一環であの1年間取り組んできました、
はい、週2単位で、はい、
そうですね、週2単位でコツコツやってきて、
はい、うわ、もうそしたらもう締め切りが決まって、いつまでに記事あげなあかんとかなってきたら、もう泣きそうな時いっぱいあったんじゃないです
もう放課後残ってみんなとどうするこうするってなりながらやりました。
なるほど、すごいですよ。先生からもちょっと思い入れのあるページありますか。
あ、いや、もうそれは全てのページがそうなんですけど、うんうん、特にこの文化を担っている方々の思いをあのいろいろこうお聞きしているんですけれども、うんうん、本当にその一言一言が、うん、あの思いがこもってまして、この番組の心を込めて、あの本当にこう一言一言言って
ヘビリスナ
ーあのいただいているので、うん、であのこの10年間あのここに掲載させていただいた以外にも多くの、 あの関係機関や多くの先生方他にもいっぱいこうお世話になっているので、本当にこの場を借りてあのお礼申し上げたいと思ってます。
そうかった、
これね、今聞いてくださってる皆さんは、うん、その高校生が京都のこと考えてくれて、うん、そして出会ってくれたフリーマガジンがあるんやというとこまでは分かったと思うんですけど、うんうんうん、手に取りたいと思った時どうしたらいいの、うん、
先生これは、
あ、ねまあ、数に限りがあるので、あの関係している機関等であの、まあ、あの博物館で置いてもらうつもりなんですが、はい、あの大木高校のホームページがございまして、うん、はい、そこであの、この、PDF 版といいますか電子データであのあの自由にご覧いただける形で、
全ページ、
あ、全ページしておりますので、でぜひぜひ、そのご覧いただけたらと思っています、
うん、なるほど、大木高校で検索して出てくる大木高校のホームページに行くと、は
い、行くと、もう分かるようになってますので、
分かるようになって
ます
、はい
はい
はい、これも
ちなみに、うん、ラスティング京都ってタイトルをつけたのは、うん、ラスティングっていうのは英語で長く続くっていう意味があるんですね。京都の産業や文化、歴史の伝来が長く続きますように、うん、その意味を込めてラスティング京都とつけました。
ものすごいちゃんと言わはったよ。
素晴らしいね。
すごいよ。
いいよ。
一番大事なこと言わはったよ、
うん、
はい、
聞いた、
うん、
ジンときた、
ジンと
自慢の後輩、
はい、もうすごいです
嬉しいです
いやもう
これあのいいよね。なんかあの大木高校による京都文化紹介冊子ということになってまして、うん、なんかやっぱり若い人が京都を見て、うん、そして長く続くといいなと思ってくれていることが書かれてるっていうのは、
うんうん、そうですね、
逆に大人の人が学ぶこと多いかも、うん、ああここは長く続いてほしいと思うのかみたいなこともね、いろいろ発見します。
あとこれねあの最後にあるんですけどね、うん、あの国際交流を大木高校してまして、
はい、
姉妹校のフランスのジュールゲート高校ですとか、
はい、
そういうとこと交流する前にまず自分家 の、 あの素晴らしさを知って ってこういうの調べた上で交流するということで、
なるほど、
そういう流れの中でやってますので、
なるほど、
でそういう意味ではそういう交流ちょっと興味持ってる、
ね、花子さんは、ね、そうですね、国際交流すごい興味があるんですよね。
そうですね、いろんな、そうですね、韓国に興味があって、うん、それもきっかけで他の国の関係性にも興味があるじゃん感じですね。
なんかお二人ともこの冊子を作ってからね、はい、なんかちょっと京都の地元のことって印象変わったとかありますか？
知らないことも多かったし、うん、人によってなんか言葉表現みたいなのが変わったりして、
う違うよね言い方とか、
それがちょっと面白かった、うん、
なるほどね、
そっかそっか、
京都文化をこの人が捉えるとこう受け取るけど、うん、別の人が受けるとあこう受け取るんや
っていうのが違う、人によって違う受け方、はい、なるほど、
自分の班の分の文章しか最初は見てない状態なので、うん、この冊子が出来上がるっていう風になった時に他のグループの文章を読んで、うん、はいはい、あこの人たちはこういう捉え方をするんだっていう、
なるほどね
のがやっぱり自分にはない視点から見れるっていうのが楽しかったです ね、
各班それぞれにね違うところ回ったから、はい、やっぱりね最後冊子になると全部が見れるので、うん、いいね、
わあ面白い、
面白いですね、
もう何ぼでも喋ってたいんですけど時間が来てしまって、
ああそう
ですね、まあ何ていうかな、こう学校がきっかけで京都に出会って、うん、そしてまあ学校ってね卒業していくから、
うんうん、
それぞれがそのことの経験をもとにね、うん、なんかつなげていってもらったら嬉しいですよ ね、
本当にね、
先生たちはね卒業できないんですよ、
う
ん、
あら、
う
ん、
そうやそうや、
あら、
う
ん、
あと京都の歴史に関する先生方が本当にこう素晴らしい先生が5人も来ていただいているページと、あと地下鉄に乗るっていうね、そこの部分のページもありますので、そこもとても興味深いです。
なるほど、
これを見る人が見たらすごいページなんで、ここだけちょっと最後に言わせてもらいたい。
そうですね、はい、この京都の歴史の、はい、5人の歴史学者が、
この先生方は とても素晴らしい先生
すごい方が、ね、
しかも5人もこの学校に集っていただいて講義とかしていただいて、
結構貴重な方のインタビューを、
ね、すごいね、
うん、してはるんですよね。
いやすごい、
うん、
はい、ぜひリスナーの皆さんもですね、
はいはい、
学校のホームページで PDF で紹介しているということなので、大木高校で検索していただいて、
鴨のほとりと書いて大木高校です。
そうですよね、
鴨のほとりです。
こんな言えへんで、
そうですよ、
ほとりって知らんまま卒業するで、
本当にそうですよここだけ何でしたけど落語高校なんですよ。
人を敵みたいに言わない大木ではなかったですね、
うん、は
い、
でも隣やからね、はい、もう私たちね、
は
い、あそこやってすぐ分かるもん ね、
分かりますね、はい、京都の学校でございますけれども、はい、大木高校で調べていただいて、はい、ぜひ読んでいただきたいと思います。もう一度お名前を教えてください。
はい、大木高校3年花澤敦子です。
そして
はい、同じく大木高校3年皆川花子です。
それから
はい、大木高校の岩崎俊幸です。
まだのご来店お待ちしています。本日はありがとうございました。
ありがとうございまし ました。
サウンド版半径 500m FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
焼肉といえば文豪でしょ。大分和牛のうまさを見つけ出し、さっぱりしたタレでより美味しく、噛んだ瞬間納得の赤身のうまみに出会えます、焼肉文豪。
トヨトヨトヨオタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、キョウキョウ京都のカローラ京都。トヨタの車トヨタの車、だいたい何でもあるよ、トヨタカローラ京都。誰にも気づかれずそこにある素敵なこだわりと哲学を見つけて感じて言葉に変えてみんなに届け
てみようかな。一人の職人が歩み来た、その道を振り返り遡る、きっとそれは誰かが未来を描く道しるべにだってなるだろう。たった半径500メートルだって笑うから、ひしめく中に答えはいつも隠れてた。探した下で愛をメロディー、
あっという間にエンディングでございます。
はい、
ちょっとだけお知らせを、
はいはい、
私、原田博之のソロが、
うん、はいはい、
3月10日日曜日、
うん、
モダンタイムスであります。
ライブ、
はい、ライブでございます。はい、ギター一本で弾き語るということで、
うんうん、
お席もういくらでもありますから、
はい、
もう一人で4人分ぐらい座るつもりで来ていただいて大丈夫
ぜひね、はい、皆さん来てください。
モダンタイムスで7時からということになってますので、はい、3月10日日曜日、原田博之のワンマンライブ、ぜひお越しください。お知らせでございます。
はい、
楽しかったな。
うん、もうすごいやっぱりね、まあ、母校のね、
うん、
みんなが来てくれたっていうのも嬉しいですし、
はいはい、
なんかいろんなね、まことちゃんとかもすごい頑張って、もう本当に厳しい世界なんですっていうのをいつも聞いてるんですけど、それでもやっぱ情熱持って頑張ってやってる、まあ、こういう人たち見るとね、やっぱ自分も頑張ろうって思います。
いや、僕らがそう思ったように、
うん、
リスナーの皆さんも頑張ろうと思ってくれていたら嬉しいなと思いますね。
はい、
番組でお便りをお待ちしております。どこに送ればいいでしょうか。
はい、はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、 数字で500@kbs.kyoto、こちらまでお願いします。
メッセージをいただいた方の中から抽選で2名の方にフリーマガジン半径 500m おっちゃんとおばちゃんをそれぞれ1冊ずつプレゼントしています。
はい、
現在サイン付きでプレゼントする、
ありがとうございます。
炎上さんと私のサインがついている、
はいはい、
果たして、うん、リクエストは増えるのか、
ね、
ね、もう一回言っとこう、どこに送るか、
はい、メールアドレスは 500@kbs.kyoto、 数字で 500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
プレゼント希望の方はお名前、住所、間違わずにしっかり書いてください。
はい、
ということで午後5時からお送りしてきましたサウンド版半径 500m、
お相手はフリーマガジン半径 500m 編集長の炎上真子と
サウンドロゴクリエイターの原田博之でした。それでは
また来週。サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、宝月工業、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、京漬物森、福井製作所、サイト、特発産業製作所、サンシード、焼肉文吾、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りしました。